皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこれから求められるリーダーとはという話です。今日も南信州の富山郷に来ております。夏の富山藤原学校、講演会やりましてですね、今こうして皆さんと一緒に、ネットラジオの収録をやってるんですが、本当に今大きく特に今年変わってきておりましてですね、例えば公共授業を一つ見ても、4、6月の日本の公共授業は、前期比でマイナス 0.5% の成長ですね、季節調整後で。ということはもう、この政治にとっても非常に重要な時期に公共授業が全然出ないということですね。ということは、景気対策というのは公共授業はもうないんですね、日本においては。さらにですね、相場はですね、特に先週からまた不気味な変動を始めてます。原油価格なんかですね、もうピークから比べれば15ドル近く暴落しちゃってるし、為替レートだってエンドル為替で1日に70銭ぐらいですね、動いたりとかですね、実に不気味な変動してるんですね。で、もう相場で未来を作るってことも、どう見てももう難しいですね、日本も世界もね。だからその金融財政政策なんていうのはもう全然これで動かなくなりましたね。それから今度はですね、2001年の、911テロ以来、まさにテロという言葉が世界中で流行ったわけですよ。テロが対策です。テロ対策です。過激派は怖いんです。イスラムは怖いよとかね。まあみんな適当なことを言いながらですね、人々を恐怖で縛るわけですよ。会社の運営もそうでしょ。逆らったら首だとかですね。ね、要するにみんなそうやって脅かされて、その恐怖を感じて黙る。恐怖のを使って人々を統治するっていうことを恐怖政治って言うじゃないですか。あれは今崩壊したんですよ。例えば今日本ではブラック企業なんかとんでもない話になってますよね。あるいは労働力不足ですから、こんな無茶苦茶な会社辞めますって言いますよね。あれはその日本の国内の企業で恐怖が引かなくなってるってことでしょ。それから今度戦争で言うならばですね、イスラエルがあれだけですね、ハマスを脅かして地上軍侵攻だってハマスが全然見えらないじゃないですか。むしろハマスの方が元気よくて、俺ますます戦うよって言ってんじゃないですか。で、アメリカもですね、イスラエル支援がこれ以上できなくなっちゃって、なんかフラフラになっちゃってますよね。イスラエルもどうしていいかわかんない局面に陥っちゃったでしょ。これで今度はですね、アメリカのミズーリ州ファーガソンで起きた黒人の殺害事件のことですね。白人の警官が黒人の青年を殺しちゃったわけですよ。で、これで警察がですね、ものすごい武器を投入したと。ところがですね、黒人の人たちは武器を取って戦うんではなくて手を挙げて、撃てるもんなら撃ってみろと。お前たちがおかしいだろうって出てきましたよね。これは、あれだけ重装備の武器に黒人の人たちが恐怖を感じなくなったわけでしょ。すなわち、重装備の武器で、人々を脅かすことができなくなったわけですよ。だからもう、どうです？金と武器を使って、その、餌と無知で、人々を縛ることができなくなったわけでしょ？ということは、今までのこの十数年続いた忌まわしき時代の統治手段を失ったということでしょ？今の政治中央当局は。ということは、今までの政治は終わるっていうことですね。で、日本のことで言うならばですよ、金利が最大の問題でしょ？こんなバカみたいにね、金融緩和やって物価上げちゃいましたから、年率 4% も 5% の物価上がっちゃってるとですね、これ今金利がですね、0.5% なんてことは不可能なんですよ。長期金利がね。10倍ぐらい上がんなきゃダメでしょう、これ。物価ね、3も4も行けばですね、まあ、金利は4から5ぐらい上がんなきゃダメですよね。金利が4から5まで上がるってことは今の金利が10倍になるってことだから、もうそれ政府金払えないじゃないですか。全部おじゃんじゃないですか。ということは日本は一回ですね、公務員の数を、三分の一ぐらい減らしてね、均衡財政にして、税収だけで支出を組む体制にして、全部依頼直しになるわけでしょ。もうそれしか道ないですよね、ここまで来ると。物価なんか簡単下がりませんから。そういうの見てると、今までのリーダーでは全くダメだってことわかりますよね。金融政策に依存するとか、マーケットに依存するとか、財政に依存するとか、恐怖に依存するとかということで、企業の運営を行ってるとか、政府の運営を行っている人たちにはもう統治の手段が残されてないってことはわかるでしょう。 だからそういういわゆる古いタイプのリーダーにはいかんともしがたいことがまさに今年明確に形となって出てきたわけですよ。ということはですね、こっから先は、今までと違う時代になりますから、今度はどういう時代になるかを考えるときには、やっぱり歴史を紐解かなければ。こういうときの答えは歴史にしかないんですね。かつて日本もですね、こういうとてつもない、中央集権の強力な政権がぶっ壊れたことはあるわけですよ。日本で今ね。それは奈良時代ですよ。仏教伝来、あるいは中国の文化伝来しまして、これを身につけた蘇我氏とかですね、いう連中が大変な横暴をするわけですね。で、まあ、人種の乱とかですね、大化の改新人種の乱とかあるんですが、要するにこの、最終的に聖武天皇たちが出てきてですね、とてつもない仏教寺院をですね、奈良にたくさん作りますね。全国に国分寺院を作る。まさに金と権力によるとてつもない政治をやるわけじゃないですか。でも、中国の衰退とともに、これは終わっていくわけですよね。今同じ状況でしょ？明治からですね、ものすごい西洋文明入ってきて、これを味方につけた連中がね、大暴れをして、やりたい放題をやって、もうこんなにいらないっていうぐらいビルを作って、それでもね、金をばらまいて、やりたい放題やってきた。でもその肝心の欧米が衰退の時期に入ってますから、今申し上げたように、当時の手段を失ったわけでしょ。じゃあ奈良の後どうなったかです、日本は。日本は崩壊していません。むしろいい時代に来ました。奈良から京都に都を移してですね、昔から日本で伝わる、民生自治という自然自治の一番の基本の形態に戻っていくわけですよ。特にこの自然自治をしっかりやったのは武家の人たちですね。武士っていうのはその地域を大事にしますから、ね、一生懸命で大事にしますから、貴族みたいにどこでもいいから金が儲かる土地ならどこでもいいっていう人たちじゃないんですよ。武士はその土地を大事にしますから、結局武家の世が千年近く続いたのはですね、土地を大事にする武家がその土地とともに発展していったからなんですよ。やっぱり山一つ、川一つ越えれば日本は、種族が違いますから、ライフスタイルが違いますから、発想も違うんで、それぞれに合わせて政治をしないと日本はダメなんですね。だからそれをやっぱりやってったのが武家の時代ですよね。で、その転換期、中国から来た文明を一回全部飲み込んで、咀嚼して、いいもんだけ残したのが平安時代でしょう。で、こうやって日本はですから、怒涛のごとき文化を飲み込む、受け止める体制も過去にあるし、それが終わった時に、この非常事態を解除して、ね、なんかいいもんだけ残すっていうこともちゃんと歴史の中に残ってるんです。だから我々は、明治150年のこの怒涛の時代をですね、終わって、いいものを残し、合体させ、未来に行けばいいんです。で、政治の形態は日本古来のやり方である自然自治に戻ればいいんですから、別に中央がそんなにハッスルする必要はないわけですよ。だから何にも実は歴史的に見れば、おかしなことは起きていないんです。欧米が衰退すれば、当然その影響下にある政治も衰退するし、文化も相対的になっていくんだから、自分たちでもっと考え直していけばいいわけですね。で、こういう時代のリーダーシップですから、転換期のまずリーダーってことで考えるならば、歴史意識のないリーダーには、全くこの時代は担えないってことです。今のこの時代しかわからないリーダーには、全く担えないんだと思うんですよ。だからみんな逃げ出すんだと思うんです。それは、ソビエトが崩壊した時に、ソビエト共産党の連中が逃げちゃったのもそう。戦争を負けた時に戦前の軍人が逃げちゃったのもそう。時代の転換点っていうのは、その先のことが分かったリーダーの中では絶対担いませんから、今の時代のことしか分からないリーダーは、まあ、全部去ると思ってみたらいいですよ。どうしようもないんだから。で、じゃあその次はってことになりますとね、日本の秘密っていうのがあって、いくつか戦略的な重要なポイントがあって、例えば皆さんご自身の生活考えても、いただきたいんですが、一つは祖先のお墓ってあると思うんですね。仏壇とか神棚とかですね、祖先を敬いますね。もう一つはその地域地域にお宮があるでしょ。すなわちその地域の氏神様とかですね、仕事とか技術を最初に開発した人を称えるお宮さんとかね。実は日本はこの二本立てなんです。祖先の信仰と仕事、技術、それからその地域を守って育てた人、産んだ人を、ま拝むという、この日本立てでやってるんです。祖先とお宮なんですよ。で、このお宮の方がね、まあ、ちょっと難しい言葉を使うと、社食って言葉なんですけども、社食と言いましては、わかりやすいお宮ですよ。これお宮を拝むんです。その意味するところはね、皆さん考えてほしいんですが、先祖のおかげでちゃんと生まれてきて、で、子供から育って勉強もして、 例えば都会に行ってある程度仕事の能力を身につけたとしますよね。さあどこで生かすのかです。まともな大人になった、仕事ができる大人になった、さあどこで生かすのかです。いや、そうなったって都合のいいとこで生かせばいいじゃないね。で、金稼いで楽な生活するのが目標だっていうと、これはよく見たらどこの氏子にもなってないってことでしょ。好きなところ行けばいいんだから。それは社会が流動的な時はいいんですよ。流動的であればいくらだって未来がありますからね、そういうやり方で。しかし世界中不景気になってさ、しかも世界の文明が大体均一化してきて、個性を出さなきゃなんなくなったら、そんなことやってたらどこでも個性なんか発揮できませんですよ。やっぱり一所懸命の土地を決めなきゃいけない。なので、どこの氏子になるかです。はっきり言って。どの地域で自分がその能力を生かすか、まず決めなければいけない。二つ目は、その仕事がそうです。自分のやってる仕事が、たまたま覚えた仕事であったら、儲かんなくなったらまた別の仕事を覚えなきゃいけない。全然仕事に継続性がなかったら、その人いつまで経ったって素人ですよ。素人の仕事じゃ安定して生活はできませんでしょ。そうすると今度は、自分の仕事も、その、どのラインに乗っかるかですよ。その仕事っていうのは太古の昔から大体始まって続いてるわけですから。技術もそうでしょ。そのずっと昔から伝わってる技術や仕事の元を知って、それを継承する立場になって、継承していくことで初めて自分の未来も仕事や技術で明らかになってくるわけでしょ。明るくなってくるわけだから。やっぱりこれも自分はどこの仕事、どこの技術の氏子になるかってことを決めなきゃいけないんですよ。で、ここが今の日本の一番重要なところで、要するにこれからの時代は自分を生かす場所、自分が活躍する場所、そしてその仕事や技術の基本、自分が寄って立つ一番基本の源の仕事や技術、これを自分でしっかり定義しなければいけません。これが今一番実は必要なことなんです。で、これやらないとずっと流民のままですから、これはろくなことにならないわけですね。で、こう先祖とお宮を分けるってのも大事なんです。いくらね、そのいい仕事だと言っても、息子にそのまま継承させてはいいとは限らないですよね。だから徳川幕府の時代のように、親が草履取りなら子供も草履取りだと、これをまた問題なんですよ。ね、嫌になっちゃうから衰退するでしょ。だからやっぱり先祖の血縁と、それから仕事は分けなきゃいけなくちゃ。分けなきゃいけない。住む場所と先祖は分けなければいけない。これをね、無理やり一緒にするとおかしくなるんです。血縁は血縁。お宮はお宮。だから独立した日本建てなんです。これが日本の一番基礎的な形ですから、そこにもう一回戻ることになります。さあ、それを前提にしたリーダーシップということを考えるならば、やはりまず歴史意識は大事ですよね。で、その歴史意識はどういうことかと申しますとね、連続性をいつも考えているということです。すなわち、この地域は昔こうだった。だから未来に向かってこうなった方がいいだろうと。その地域の特性を知っている。個性を知っている。生かし方を知っている。それは昔の中に、歴史の中に相当なヒントがあるんですよ。これを知った上で未来を知らなきゃいけないから、やはりまず今のことだけではなくて、歴史を踏まえた意識をリーダーは持たないと、具体的にどこに行っていいかがよくわからないと思います。今だけ見てるとね、もう同じようにどこも過疎化してるとか、あるいは密集しちゃったとか、どこにもイオンがあるとかですね、みんな同じように見えます。だから今だけ見てると分かんないと思いますよ、未来どうしていいかは。やはりその地域の個性っていうのは、歴史を見なければ分からないから、歴史を見て開発すればいいだけのことですから、歴史をよく分かるリーダーでないと、多分、点で分からないと思いますね。それから、未来を作るんだから、無から有を作るリーダーでなきゃダメなんです。無から有を作るリーダーでないと。これはまず、エネルギーで作るわけですよ。想念の世界でこういう街にしましょう。こういう技術を作ろう。こういう仕事をしよう。想念の世界でしっかりとイメージを作って、これをみんなに共有させるわけ。共有するわけ。で、共有したら、イメージ共有すれば、それが形になって出てくるわけでしょ？私たちの子供の頃はですね、図鑑が結構流行ってました。交通の図鑑とか、機械の図鑑とか、その中に必ず未来の姿が書いてあったんですよ。未来の東京の絵とかね、未来の世界とか。あの未来の東京とか未来の世界というあの絵がビジョンなんですね。目に見えるビジョンなんです。これを大人も子供もみんな共有するから実際にそういう街になっていったんです。それが無から有をするときの作り方でしょ。だから、それは管理のプロセスではありません。リーダーシップっていうのは管理ではないんです。管理というのはお金や物の出入り、人の出入りをね、こう調整することですから、それは後からやることです。 無から有を作るのは管理のプロセスではない。つりつま合わせは後からの出来事ですから、したがって管理しか分かんないリーダーにはこれは全く分かりません。イメージを形にする、だからイメージを持てなきゃダメ。イメージを形にするんだから、無から有を作った経験のある人でないとなかなか難しいですね。じゃあそんな人いるの？よく聞かれるんですね。私はたくさんいると思います。だから今の日本があるんです。いや、もしね、今私申し上げたことが日本人に非常に不得意なことならば、こんなに何千年何万年もこの国は続いてるはずがないんです。ね、石器時代、縄文時代、何ですか、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代とかずっとありますよね。これね、時代が違うからずっとこの国に人住んでるんですね。で、時代が違えば当然やり方が違うんです。ルールも違うんです。でもちゃんと住み続けてるでしょ？ということは、ちゃんとリーダーがいたということです。名もないリーダーは実はたくさんいたんです。だから、発展してきたんです。同時にですね、昔から東京だけ発展したわけじゃないですよね。日本中あちこちに特産物があって、いろんなところに地方の文化栄えてるでしょ？だからやはりですね、この地域のために頑張る人はいたってことです。それからやはり、太古の文明の技術と、昔の技術と今の技術比べると、やっぱり改良改善の跡がたくさん見えますよね。やっぱ改良改善の跡がたくさんあるということは、やはりその時々で人々が良くしようと思って活躍していたということでしょ。だからリーダーはちゃんといるんですね。だからそのいるんですから、そういう人たちが出てきます、これから。例えば311の災害の後ですね、あの不幸な災害の時ですね、行政が止まってしまった。その時に、地元の人たちが自分たちに動き出したじゃないですか。あるいは救援しなきゃいけないっていうんで、遠隔地の人たちがトラックに荷物積んで現地に自分たちの力で入っていきましたよね。こういう横型リーダーシップは日本はもともと強いんです。ですからそのこういう転換期にね、その無を有にするっていうのは、そういう人の横のネットワークがあればできるんですよ。こういうふうにしようよ、救援に行こうよ、なんか作ろうよって言ったら自然に集まってくるわけですよ。プロジェクト X っていうテレビドラマがありましたね。あれはまさに無から有を作る物語ですよ。不可能を可能にする物語で、ああいうのはさ、日本で結構あちこちあるわけですよ。だから私は十分できると思うんですね。そういうリーダーが出てくるでしょう。で、そうやって日本は一貫してずっと続いてるんですね。ですからそう考えると、明治以降の時代の一族支配っていうかな、その一族支配による貧富の格差を使った統治、これに得意なリーダーは無理だわね、それはどうやったって。だからやっぱり人の力が分かる人でないと、人の潜在力が分かる人でないとダメなんですよ。横型リーダーシップでよく言われるんですが、リーダーは人の潜在力を見なければいけないって言うんです。今何ができるか見たんではこれはリーダーシップにならない。今できることだけで見たら管理のプロセスです。この仕事を誰に受け負わせるか。ね、はい、これができたらいくらお金払う。こんな話でしょ？それはただの管理のプロセスで、物事を無から有を作ることにならない。無から有を作るのは、この地域にが何ができるのか、何が得意なのか、この人何ができるか、何が得意なのか、これをまず見極めなければいけません。見極めた上で、その力を出していくのが、潜在能力を引っ張り出すリーダーシップですから、やっぱりそれはそれなりの横型リーダーシップちゃんと分かってないとダメですね。で、やっぱりそういうなんか、まあ、自然体のリーダーですよ。言ってみれば。向きになったリーダーではなくて自然体のリーダーがこれから日本を作っていくんじゃないですかね。例えばあの、ファーガソンの事件なんか見ててもね、アメリカ・ミズーリ州の。やっぱりその、いろんな人たちがあそこで活躍してるんですよね。黒人の人たちとか地域の人たちなんかも。この大規模な戦闘を避けるためにですね、みんな自分たち一生懸命ですね、平和を守ろうと。あるいはですね、黒人の人たちがですね、デモの後ゴミ拾いやってんですよ、あれ。デモでゴミが散らばでしょ。ゴミ拾い地元の黒人の人たちやってんですよ、あれ。そういうグループもありましてね。だからやっぱちゃんとそうやってですね、今の時代は、レベルが上がってきてんですよ。世界中どこでも。レベル上がってきてますから、こういう人たちは無から有を作ることができる人たちなんです。まあ、そういう人たちが集まって次の時代を作っていくことは間違いないと思いますね。で、そうなってくると今度ですね、日本でそれぞれの地域が自立していくと、そのもう一回地場産業が生まれるでしょう。ね、自分の持っている能力、技術をどこで活かすかっていうことが地場産業生まれてきますよね。当然地域に雇用が生まれてくる。で、その基本となる第一次産業はその地域を基本にしないと。 全部その地域だけとは言わないけども、やはりその地域で取れる鉱産物資源とか、ね、農産物、林産、それから水産資源を元にすることが一番確実に個性を高められるでしょう。だからやっぱりそういう一次産業を中心にやっていくでしょうから、もう一回日本は産業を再生していきますよね。とりあえず観光の再生からね、随分地方も始まってますけども、まあ全体も再生していきますよ。こんな形で私は日本の再生が進んでいく。で、それはですね、やっぱり世界に対する一つの福音になっていって、福音ですね。やっぱそれを見て、じゃあもう一回、その地域を、この国を何とかしようって人たちがやっぱり世界に出てくるんじゃないですかね。そんな風に進んでいくと思うんですね。まあ、いろいろ申し上げましたけども、まあ、リーダーシップも本当に今年変わりますから、ぜひ皆さんですね、よく未来の形を考えて頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、これから求められるリーダーとはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。